さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。もう梅雨に入ったのでちょっと嬉しくて雨の中写真を撮りに行ったのはいいんですが、このカメラ2台も持ってたんですね、フィルムのカメラを、
うん、
で、予備のフィルムを持っていくのを忘れてちょっと小関さん家の近所のあたりまで行ったんですけど、目的地にたどり着く前にフィルムが終わってですね、すごすごと帰ってきた
そうなんです。
はい
はい、半助です。私はですね、雨の中の撮影嫌いじゃないんですけど、ちょっと前から自転車復活し始めたところに梅雨シーズン入ってしまいまして、まあ、今日は雨降るかと思ったら晴れたので、降り出す前に乗っとこうと思って乗れたんですけど、ちょっとやっぱり乗っとかないといけないなと思って習慣付けようと思っていたところに、この梅雨到来でちょっと頑張んなきゃいけないんですが、また習慣がなくなってしまいそうで怖い半助と、
雨が好き嫌いっていうよりも傘が嫌いなんですよね。
わかるなそれ、
うん、で春雨じゃ濡れていこう、
うん、
で割と家について後悔する個性
はい、まあ、5月以来雨の日じゃなくても傘は必需品です。高野です。
それ何、日傘ってことで。
日傘ですね、やっぱり。
なるほど。
もうなんかね、私日に当たるとね頭痛くなっちゃうんで、
ね、おそうな
んだよくわかんないんですけど、うんうん、やっぱり 朝もね知っていかないと、なんか 暑いというか痛いというか、うん、日差しが、うん、こんな感じで一生懸命傘を差しながら往復してますね。はい。傘を引っ掛けながらカメラも持ったりとかしてて、
うん、
晴れてんのに傘差しながらカメラ、使ってるよってなんか笑われたような気がします。
感度高い。
どうでしょう。わかりません。はい。
あ、はい、ミリです。私はですね、いや、とうとう、もうすぐ、SD15 が出ちゃうんですよ、ということで。
うん。
はい。頭の中は、ホベヨンとかですね。なんか、いろいろな、文字が頭の中をぐるぐる回ってですね。
うん。
実はちょっと妄想じみた毎日を送っておりまして。はい。なんかよくわからなくなってきてます。はい。そんな感じで過ごしてます。
はい、そうね、なんか欲しいものとか出てくると妄想止まんなくなるよね。
そうですね。
どうなんですか、その SD15 は良さそうなの？
いや全然知らないっす。
そうなんだ。
あれなんかバッファ増えたっつってるから普通に使い勝手いいんじゃないんすかね。
おお、うん、写りとしては DP2 とか DP1 みたいな感じに写ると思っていいの、
うん、なるという話ですけど、結局でもレンズが、DP 系に比べると負けるレンズが多いんで。
ああ、そうなんだ。
そうすると、なんか SA マウントでいっぱいレンズ増やすのも、みたいな。
ああ、
そういうことになります、
ね。いや、その SA マウントというので、やっぱレンズが増えると、やっぱり将来的にはあまりよろしくない傾向なんでしょうか。
いや、心中するつもりもある
し、なるほど。やはり、そこの覚悟がいるってことですね。
最初についてるやつは DP1 とか2とかのレンズより落ちる感じなの？
キットとして出すやつはいわゆるなんか汎用の、うん、なんだ、キットズームみたいなやつなんで、
うんうんうん、
まあやっぱりちょっと
そっか
っていうのはあるみたいですけどね。うん、あとは 広角系だったらもう全然 DP でいいし、
うんうん、
SD じゃないといけない理由って結局望遠使うか否かってそこになっちゃうと思うんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、
だからもう、うん、あれは本当になんか70ミリマクロつけて物をずっと撮る人とか、
うんうん、
本当そういう用途じゃないかなと思ってるんで、実はあんまりこう関心がいかないっていう。あとはあの50ミリとか85ミリとかが出るんで、
うんうん、
そういうのつけてあの一通り専用にしちゃうとか、
うん、
なんかよっぽどあの撮る目的はっきりしてないと買いにくい
感じの
システムだなっていう印象は持ってます。
でもその DP1 とか DP2 の体育会系な感じのところがちょっと緩くなってるとかそういうことはないの？
でも繊細症ですからね。
やっぱああそうなんだ。
そうなんですよね。で、あの色とかの傾向は全部一緒となるはずですから、そうするって言うとまあ遅いのは なくなるけど、そのぐらい。ですよね。
そこが悩みどこなんですよね。多分写り的にはなんかこう世にた写り方でいろいろレンズがセレクトできるのがメリットかなとは思ってるんですけど、
うん、
なんかね、あの言い方悪いんですけど DP2 についてるなんかそなんか回路ちゃんとかがそのまま SD14 をに乗せて新しくしてるっていうイメージがどうしてもあるので、ちょっとね。もう一つあのジャンプしきれない自分がいるんですか。はい、
でも早くなったらでもだいぶ良くなるんじゃないの。早くなっても知れてんの、
まあ、使い勝手でストレスがたまらなくなるっていうのは間違いなくあると思うんですけどね。
なるほどね。
でもまあそのぐらい
そうか、そのために十何万払うかどうかってこと、
本当にあの使いたいレンズがあるとか使いたい焦点域があるとかそういう人じゃないと、
うんうん、
なんとなく万能だからっていうのは正直どうかなって思うんですよ。
うん、
だったらもう普通 の一眼レフ適当に見繕って買っちゃった方がいいわけだし、
うん、ああなるほど、
うん、なるほどね。じゃあもう DP シリーズでいいやって感じだ
ね。ね、あの望遠側はあんまり使う用事がないんで、
うんうん、あ、はいはい、
使うときはあのうちはペンタックスの一眼の方が手取り早い、
うんうんうん、
っていうそういう理由はありますわね。
うんうん、なるほどね。でその SD15 はいつ発売なんですか。もう出てんの。
25日だったと思うんですけど。
おー、そうなんだ。
あ、もう予約は、だから私あのたまにカメラをのパーツとか買ってるとこからもうあっちもこっちも、
うん、
やんややんやのメールが来てますけど、
ようやくいかがですか、
は
い、みたいな、
はい、でまたあのツイート上ではですよ、皆さん、うん、あのなんかね、あ、ちょっと昨日もあの収録で言いましたけど、
うん、
今ならね最初から持ってるっていうなんかなんか自分の中のちょっとしたプライドもくぐれていいじゃない的なね、
勝ち前攻撃が来てたね。
はい、
なるほどね。はい、まあね、シグマ、まあ、DP シリーズ気になってる方も多いかと、てか俺か多いかと思いますが、SD ね、ちょっと気になりますけどね。まあちょっと私はもうそれどころじゃなくなっているので、しばらく見ないふりしておこうかなと思います。はい、ということで、今週はまずメールの方からご紹介したいと思います。先週ちらっとお話しましたが、アジノさんの方からメールいただいておりまして、カメラバック企画の方に、写真を送っていただいてますので、こちらは、番組の最後の方でね、後半戦で、お届けしたいと思いますが、前半はまず、辰巳さんのメール、からご紹介したいと思います、
はい。
皆さんこんにちは、辰巳です。ということで、このところ仕事多忙で、心の余裕がなくご無沙汰してました、PL フィルターの件皆さんお困りのようですね、ということで、これ PL フィルター先週だったっけ。
そうですね、
はい、配信してすぐいただいた感じですね。私も PL を使うときには、回すのに苦労しています、ニコンではやはりフードに穴はなく、フードを外して PL を回してまたフードをつけての繰り返しです、あとはフードをつけずで撮ることも多いですね、と。あ、やっぱそうなんだ。 穴開けサービスとかある、とかあるのか、まだ聞いていませんが、ペンタのスライド窓は魅力的ですが、広角ならば、ゴムの PL 使用時用フードを市販で入手してしまうのも手かと思います。あ、そういうの売ってるの？
うん、いや知らなかったです
。折りたたみ型のゴム製フードですと、引っ込めて回して回せば問題ないと思います。
なるほど。
あー、なるほどね。蛇腹でこうぐちゃぐちゃってちっちゃくなるやつね。あと、フィルターを外すときに、噛んでしまって回せなくなるのは、しょっちゅうありますね。特にデジタルになってレンズ強化の、素材にプラスチックが多用されるようになって外れなくなることが増えましたと。
あ、
これ高野さんが言ってたですよね。
そのこと言ったともしません。
ダメなんだ。
もう皆さんに開けていただくしかないような気がしてきました。
PL フィルターはなんか回すことが前提になっているので、外すときにも苦労します。あ、そうか、PL は二重になっちゃってるから
あれ外すの大変なの。
そっか、うん、レンズ側のとこ回さないといけないからあれなんだね。
そう、その何かに押し付けてっていうのはちょっとなかなか難しいから。
ああ、うん、なるほどね。
あれがギギっていっちゃったちゃうと結構焦りますね。あ、まあ何回かあるけど。
ああ、そうなんだ。
うん、
お、
力技でやってます。
なるほどね。そう言われたらそうだね。なんか全然使ってないから分かってなかったけど。なるほど。はい。で、仕事忙しくてバタバタしてなかなかメールできませんが、落ち着いたらまたメールしますね。ということで、辰巳さんの方からいただきました。お忙しい中ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日のメインのテーマになる日中シンクロについてちょっとお話ししていこうと思うんですが、はい、これも辰巳さんの方からいただいたメールがきっかけでネタになっておりますということで、
はい、
今週は日中シンクロ技術講座、すごいタイトルになっておりますが、はい、行ってみたいと思います。
スクランブル、ただいまは毎週土曜日配信。ブラックスフロー、フロ
ー。はい、ということで、今週は日中シンクロ、ちょっとこれね僕も気になってたんですよ、すごい。
あ、そう
だね。まあ、これ辰巳さんからいただいた方が先にご紹介しましょうか。EOS 20D を使ってのことなんですが、AV モード、での撮影でどうもどう考えてもニコンと動作が異なっていて悩んでいますと。こういったものなのか、また対処としてはどうされているのか教え願えますでしょうかということで、内蔵ストロボを使った場合、同調速度を250分の1秒固定で設定しない限り、絞り優先で、カメラがストロボ発光なしの基準で判断したシャッター速度で動作するようですが、はい、この動作は正常なのでしょうか。ニコンですとストロボ発光ありの条件を加味したシャッター速度が変化されるので、そのようなものと思って使用すると、胴体ブレが起こったり露出オーバーに陥ったりして苦労します。ほとんど内蔵ストロボは使わないと思いますが、いかがでしょうかということでいただいております。ありがとうございます。はい、そう、これ僕も悩んだこれ。
はい。
はい、これもそうだし、まあいいや、とりあえず順番を追っていきましょうか。
はい、そうですね。
あのそもそも日中シンクロって何っていう感じ。
あ、何ってあるんですか。辰巳さんのこのメールの これちょっと要約になってるんですけど、
うん、
まあ、まずあの、二重 EOS の辰巳さんはニコン使いなんですが、
うんうん、
あのキヤノンの EOS の 20D をあの入手されて、
うんうん、
あのまあ、初めて使ってみたということなんですね。
持っていたんではなくて、
はい、
そうなんだ、
あの知り合いから譲っていただいたようなことが書いてありましたけど、
うんうんうん、
が、まあ、お借りしたのか、うん、でそれで早速使ってみたが、
うんうん、
あのこういうことになって、
うん、
あとまあ、やっぱり操作は随分違うので操作とかそのアクセサリーの感じが違うから、
うんうん、
いうので質問をいただいたんですけれども、
うん、
そもそもなんかニコンは自動的に60分の1か125分の1の固定に切り替わりますと、っていうことを書いてあるんですが、あの、うん、まあ、これちょっとカメラとかはその、あの露出モードによって違うと思うんですけれども、
うんうんうん、
そこまで深くは突っ込んで聞かなかったんですが、あのキャノンに関して言えば、
うん、
あれなんですよね、あの絞り優先モードの時はあの、背景定常光ですね、
うん、
にあのの明るさによってシャッタースピードが自動的に変化して変わる、あの決まるっていう。
うんうんうん。
あのだからストロボがつこうがつくまいが、
うん、
はい、まず定常光ですね、そこにある光で露出決定される
ん
ですよ。
うん
うん、でまあそこにあのストロボが光る、一緒に光るっていうのが日中シンクロなんですけれども、
うん
うん、まあ、広い意味で言えば、明るくてもストロボを焚けば、それは日中シンクロです。
うんうんうん、
記者会見とかでも何でもあると思うんですけど、うん、そんな、別にストロボ光らせなくたっていいでしょうっていう状況でストロボが光ってるのは結構見ると思うんですが、
はいはいはい、
あれは、まあ結局、撮っているという意思表示でもあったりするんですね。
ああ、なるほどね。
カメラマン側としてはね。
うんうんうん、
そういう場合でストロボを光らせるっていうこともありますし、
うん、
あのどこだっけな、話飛びますけど、チェコだったか、まあ、昔の共産圏は、
うん、
あのどんな時もストロボを使って政治家を取らなきゃいけないっていう
決まりが
あったっていう話です。
要は取ってるか取ってないかが明確に分かるようにっていうこと。
分かるようにっていうこと。
あ、
それも一中シンクロじゃん、二中シンクロ。
あの、
まあ、まあ、動きとしてはそうなんですけど、うん、まあ、結局何をするためにそのヒストロを光らせるかというと、うん、この、ガッタメターラさんにですね、メラータさん、間違えた。
ガッタメラータさん。
メラータさんですね。はい、ブログに上げましたけど、ガッタメラータさんという方に、
うん、
モデルになっていただきまして、
うん、
はい、ガッタメラータさんはですね、
うん、
あ、違う、本当の名前はね、
うん、
エラスモ・ダ・ナルニさん。
何なのこれ。
何かと言いますとですね、
うん、
はい、作者、ドナテロさんという方で、制作士、パドバです。制作年代。
何言ってか全然わかんないんだけど。
高野さん説明して。
ちょっと待ってください。でも私も書いてるばっかりだったのでね。
あの、ですね、石膏デザインの、石膏デッサンの石膏さんです。
はぁはぁはぁはぁ。
日本の方ですね、あの、
それを塗ったような感じですね、はい、これはね。
あのね、これ、すごい ちっちゃいものなんですけど、
うん、
まあ、要はあのデッサンの事業のために使うやつで、
うん、
石膏像あるじゃないですか。
はいはいはい、
で、あれって明治時代に近代絵画を、
うん、
教えるために来た、
うん、
西洋から来た人たちがこの石膏像を持ち込んだというデッサンを教えるために、
うん、
そこからターンを走ってて、でこれね、うん、ガチャガチャなんですよ、
そうなの。
ガチャガチャすごいちっちゃな。世界道に行くとあります。
へ
え。でこれ見つけた時に、あ、これはこういうサンプルを作るのにちょうどいいやと思って。
おうおうおう、
あの家にあのでっかいさ石膏像置いとくわけにいかないじゃないですか。
はいはいはい。
授業で。
うちも借りてたけど大変ですねあれは。
でしょ。あ、借りてたの。
画材屋さんから借りてて2年ぐらいうちにあったんですけど。
ほう、貸してくれるの。
うん、一応借りました。
貸してくれる方がすごいですね。ちょっと事実が。
うん。でもなんか絵の具引っ掛けそうになったりとかね、もうハラハラドキドキで、あの白さが。
高いよね。
買うともう何万とかね、何十万とか、そしたら何百万とか。
うん、まあ、それで、あの、ガチャガチャのあのカプセルの中にいっぱいいろんな、このデッサン、石膏デッサンが入ってるんですけど。
はいはいはい。
どれが出てくるか分かんないんです
よ。まあまあガチャガチャだからね。
で、まあ、なるべくね、あの、こう、女神様みたいなのがいいなと思って、ガチャってやったら、そういう見たときに、こう、あの、ブロンズ仕上げ、レアアイテムって書いてあった。
レアじゃないと思う。嫌なレアアイテムだね。
でね、そうそうそう。ね、白がやっぱ欲しいじゃないですか。まあレアは当たんなきゃいいよねと思って、どうせ当たんないよと思って1個目で出てきたから。
レアだったの。
レアだったの。
しかもブロンズならいいけど。
レア当たさんで、うん、うーんって感じだったんですけど。で、まあそれ1年ぐらい前の話なんですが、今日やっと日の目を見ました。
おお、え、これちなみにいくら。
300円です。450円だったかな。まあそんなもんですけど。はい。
はい。
わざわざあのレジに両替してくださいって言って、
うん、
レジに列に並んで両替してもらってこれを買い
そうなんだ。
まあ、すみません。前置き長くなりました。でね、あの、ただ、こう日中で非常にあの光の強い時に、太陽光の強い時に撮ると最初の一番上みたいに顔が潰れてしまうということになるので、日中シンクロって言ってスクロープを当てたいと、
うん、
3番目ぐらいにたいっていうことだと思うんですね、背景の、
うんうん、
そこそこで背景に対して人物のバランスが良くなる。ところが辰巳さんが撮ったらこの2番目ぐらいになったんじゃないかなと思うんですけれど、
うんうんうん、
真っ白系になってしまう、
うん、よくやるこれ。
あ、そうです。これ、これはなぜかというとですね、うん、まあ単純に言えば露出オーバーなんですけれども、
うんうん、
なぜ露出オーバーになるかっていうと、うん、絞り優先にしてて絞りを開けてしまうと、
うん、
このがこれも絞りもほぼ開放に近いんですよ、うんうん、まあ、背景ボケ型でもあるように。
ああ、はいはいはい。
で、そうすると普通のこれだけ日がいっぱい当たってると、
うん、
シャッタースピードって1000分の1秒とか、
はいはい、
すごい速くなっちゃう。
うんうんうん、
でそれでちょうどいい露出になるはずなんですが、
うん、
そこでストロボをオンに、特に内蔵ストロボですね、
うん、
をオンにすると、シンクロスピードっていうのがあるんですよ。シャッター膜が、特に違うんですけど、うん、シャッター膜が全部開いている時間にパッと光って、
うんうん、
それから閉じるっていう動作が、ストロボなんです。ストロボとの同調なんですけれども、
うんうんうん、
それってシャッター膜の膜速っていうのがもう一定なんで、
うん、
開いて閉じる、開いて閉じるっていうのがどんどん速くなっていくと、
うん、
先に開いた、走り始めた先膜っていうんですけど、それが、うん、完全に開ききる前に後膜って閉じる方が走り始めちゃうんです、
うんうんうんうん、
そうすると半分しか、常に半分とか4分の1とかそういうスリット状の歩行を続けて最後に行くっていう、
うん、
閉じっていう状態になってくるんですけど、
うん、
こうなる手前がシンクロスピードって言われている、まあ、シャッター膜っていうか撮像装置全体に光が一度に当たる、
うん、
シャッタースピードっていうのはどのカメラ、うん、一眼レフでシャッター膜を使ってるカメラっていうのは必ずある、
うん、
でそれが大体今割と速くなって200分の1とか250分の1秒なんだけども
、うんうん、
それを超えちゃっているので、
うん、
それだとストロボ光は半分しか映んないとか4分の1しか映んないってことになっちゃう、
うんうんうん、
露出がばらつくというかそのムラができるので、うん、そうならないようにそうなるぐらいだったら露出オーバーになった方がいいやっていうので、うん、シャッタースピードが固定されちゃうんです
。ああなるほどね。うんうんうん。
で、あの結果的に、露出オーバーな写真ができてしまう、
うん、
ということなんですけど、うん、じゃあカメラの方はそれ何も知らせないであの勝手にやってるかというとそうではなく、
うん、
だいたい表示を見ていれば露出オーバーの表示が出ている。あの EOS 20D の場合はシャッタースピードが点滅するっていう形で、う
ん、はいはいはいはい。
どこなのこれ気がつきにくいんですよね。大体そのまま撮ってしまうっていうのが多いので、
うん、
まあそういうことに、うん、なるんですね。
うん、そうね。それでなんか強引に撮っちゃうと上半分明るくて下は暗いみたいな変な写真ができたりするんだよね。
あ、そう。TTL の場合は、TTL っていうか専用ストロームの場合は大丈夫ですけどね。専用ストロームじゃないときはそうなっちゃう、う
ん、あ、そっか、絞り優先にしてたらそれは出ないのか。マニュアルにして変な極端なしちゃうと、うん、さっき言ってたシャッタースピードを500分の1とか1000分の1ぐらいとかにしちゃうと、うん、半分明るくて半分暗いみたいな。
あ、なりますね。
変な写真ができるよね。
まあ今のカメラはそれがない、うん、ほとんどないですね。あの純正ストロームの場合は、シャッタースピード固定されるので。
でもマニュアルだとできちゃうでしょ。
ね、マニュアルでも TTL オートにあの発光側が TTL オートになってるとね、ちゃんと自動的にカメラかしこまし、
うん、シンクロ速度の
そうい
っぱい出てもらうのできますね。
リミッターがかかるようになっている。
あ、そうかそうか。ストロボ側を TTL 切っちゃってマニュアルとかにしちゃうとそうなこと。
うん、まあちょっとそのカメラの種類とか、うん、ストロボの種類によっていろいろなんですけど、
うん
う
ん、
あ、この間そういえばなんだっけ、K20 でストロボ使った時に、
うん、
マニュアルで高知心で、シンクロの接点より早いシャッターセットしてみたら、そもそも光らなかったですね。
あ、なるほど。
光らフォローしちゃってた。
あ、
なるほど。こういうアプローチあるんだと思って、あの、汎用の、うち純正なんて豪華なもん持ってないんで。
あ、光らなくなる
の。だからそもそも同調させてない。
うん。
ああ。なるほどね。
それもまた一つのアプローチだなと思って、ちょっと感心しました。
はい、ちょっとそれましたが、
はい。で、まあカメラの方はですね、カメラとストロボがあれば日中シンクロは可能ですが、その、うん、要はハイスピード、まあ、ハイスピードでシンクロスピードをまず知っておくことっていうのが、うん、一番大切なんです。
うん
うん、でまあちょっとその時代によってね、そのシンクロスピードって違うんですけど、
うん、
大体のカメラは60分の1秒は絶対大丈夫なんです、
うん、
もう今まあ極端に古いのでなければね。
はいはいはい。
で僕特にもう最近のカメラ、ここ10年ぐらいのカメラとか、もうちょっと前か、
うん、
15年にいやそのぐらいの前のカメラでも、うん、シンクロスピードは250分の1秒ぐらいはあるのではと思うんですが、
うんうんうん、
若干カメラのグレードによって違って、
うん、
キスだったかな、キスシリーズとかは200分の1秒とかいうそういう中途半端なシンクロスピードだったりしますよね。
うん
ね、なんで、まあ、知りたい人は、まあ、デジカメは、やってみれば分かるんですけど、
うんうんうん、
フィルムは現像してみないと分かんないから、まあ、知りたい人は、説明書を見るのが一番早いです
けど、うんうん。なるほどね。
あとはね、まあ、ストロボは何でも OK、まあ、何でも OK なんですけど、
うん、
やっぱり純正の方が一番問題、何も考えずにできるので、
うん、
おすすめ。じゃあおすすめ。
うん、
まあ、あと、オートでやる、露光の露出の補正とか露出の決定をオートでやろうと思うと、やっぱり純正っていうか、純正に準じた、そういう、うん、 コンピューターでこう計算してくれるストロボがいいんですが、
うんうんうん、
昔外光オートでも日中シンクロ OK っていうストロボももちろんありました。
まあ、
精度的にはどうなのかなっていう感じはしないでもないんですけど、ありますね。で、あのむしろ今はね、純正がいいって言ったのはあの、ハイスピードシンクロといって、シャッター、そのシンクロスピードよりもさらに速いシャッタースピードでもちゃんと
あの
同調してくれるという機能が今の純正ストロボには多分ほとんどついているはずなんです。
それはあの純正じゃないのでもあるの？
あ、どうなんでしょう、あるのかな。
ないの？
この間のあのあれは日清とかはどうなんだろうね。
ああ、そういう意味でのあのハザードパーティーならあると思いますけど、うんうん、あの昔ながらの純正のあのやつだと。
はい、
接点というか、
うんうん、
動作構造が違うんで、
そうですね、ただ光るだけ、リレーで光るだけっていう感じ。
要はあの発光時間伸ばしちゃうんですね。長い間光ってれば、
うん、
あのシャッターのマック速速くても、
ああ、なるほど、
そのスリット状で動いていく、
はいはいはい、
あの隙間がずっと最初から最後までの間光っていれば、
うんうんうん、
ストロボの、あの光を録音できるっていう。
なるほど、じゃあ長く光るんだ。
そう、長く光る、
うん、
で、あのこのサンプルがあのガッタさんの、うん、の真っ白系のやつは250分の1秒なんですけれども、
うん、
出すのが、
うん、
それでちょうどこのぐらいがちょうどいいってたのはどれだっけ、3番目って言ってましたっけ。
うん、3番目、
3番目は、3番目はどれだ、663、
3万、うん、3万だよね。
はい、はい、あ、これだ。ちょっと、すいません、データを。それは、
うん。
ん？あ、間違えてんな、これ。ごめん。これ、思いっきり絞ってるやつだ。後で差し替えます、すいません。今、みんなが見ているのは違います。違います。うんと絞ってるやつ。ね、それじゃないやつでちゃんと、うん、あのハイスピードシンクロしたやつがあるんですが、あの1000分の1秒っていうのが、うん、1000分の1秒になってる、それ一番下のやつかな、どれが一番いいんだ、よかったんだっけ、すいません、事故っております。ああ、これか。あ、後で直しておきますね。すいません。あの、絞り56で640分の1秒っていうのがありまして。
うん、それ、なぼって、5.6 の。
640分の1秒。
はいはいはい。
シャッタースピードがもう完全に、あの、シンクロスピードの倍、おうおう、倍以上か。
うん。
なってるんですけども、ちゃんとストロボの光が。シャドウのところを明るくしてるので、
うんうん、
あの、まあ、こういうのをハイスピードシンクロっていうんですけれども、
うん、
これが使えるのは、うん、実は、あれなんですよ。純正のストロボっていうか、外付けのストロボじゃないと多分ダメなんじゃないかな。内蔵のストロボでそのハイスピードシンクロができるやつっていうのが、あるのがある、あったらすごいなって感じですけどね。多分、
うん、
ハイスピードシンクロをしてまでも重要に取りたいっていう人は、うん、人には、外付けのクリップオンストロボを買ってくださいっていう。
ああ、はいはいはい。まあそうでしょうね。
手があるんじゃないかな。あ、まああとその発光量も大きくなりますからね。トランスだっけ、トランスじゃないな。コンデンサーか。
うん。
量も大きくって余裕がないとちょっとやっていけないと思うので。 してもあのボディの中にそれを全部突っ込むのは難しいんじゃないかなって気は。
ああ、なるほどね。要は長く光らしてなきゃいけないから、
そうそう、
うん、容量が大きくないと難しいっていう
ことね。
まあでもそうだね、内蔵ストローだったらカメラ自体のバッテリーから電源使うもんね。
そうですね、
厳しいよね、
はい、うん、厳しい、
うん、
っていうこともあって、
うん、
あのどうしてもそのハイスピードシンクロをやりたい人は、
うん、
そのハイスピードシンクロができる、
うん、
クリップオンタイプのストロボを買うしかないという
、うん
で、なぜそのハイスピードシンクロがどうしても必要かっていうと、
うん、
要はあの絞り込めばいい、
うんうんうん、
絞りの方で定常光を調節しちゃえばいいんでね、そうすると自動的にシャッタースピードも遅くなっていくから、
うんうん、
頑張って絞れば、あの特にこの3番目なんですけど、3番目はあの14まで絞ってる
の
絞りで背景すごいはっきりしてるじゃないですか。
うん、
でこうなっちゃうんで、
うん、
上の2枚のように背景をぼかした上でさらにちょうどいい露光にしたいっていう時は、うん、いうことができなくなっちゃう。
あ、なるほどね。
あ、なるほど、
うん、
それでそのハイスピードシンクロがアフトベニーっていう、
うん、ちなみにこれ14に絞っていくつなんですか。
これ100分の1秒です。
あ、なるほどね、はい。
すいません、この明るいところとこの暗いやつの間にちょっと1枚後で入れておきますけど、
うん
うん、この暗いやつの暗いやつっていうか、このガッタさんがちょうどいい露光になっている状態で背景がなおかつこう上の明るいやつのようにボワッとボケているっていう、
はいはい
はい、こういう画像が作れるのは、
うん、
このハイスピードシンクロが。
うん、
できるスロープでやった時にっていう、
うん、
そういうのあるわけなんですよ。
うんうん、
はい。
じゃあ結局そのハイスピードシンクロを使って、はい、まあ一番いいだろうと思われるのがどういう条件で撮ったやつなの？
うん、それが56で、
うん、
140分の1秒。
640分の1秒。
はい。
ああ、なるほどね。それハイスピードで、ハイスピードシンクロができたら、まあ機種にもよるんだろうけど、どれぐらいまでいけるの？
あ、いや、あの普通のものは8000分の1秒とか、そういう全速
増
長っていう、はい。あの、これ全速増長か否かっていうのは非常に大きな問題です
。
はい。あの、全速同調じゃなきゃ意味ないじゃんっていう感じになるんですけどね。やっぱり外で、あの、露出補正じゃない、あれをしたい人は、
うんうんうん、
あの、ハイスピードシンクロしたい人は。
なるほどね。まあ、じゃあ、日中外で出て、人の顔とか影が、
はい、
かかんないようにストロボを使うんだけども、要は外が明るいからそこにストロボを足しちゃうと、
うん、
明るくなりすぎちゃうと、
はい、
それを抑えるのに、まあ、ハイスピードシンクロとか、まあ、絞ってもよければ絞って調整するとかっていうようなことで、
うん、あ、そうですね。ハイスピードシンクロが使えなかったらもうひたすら絞るか、うん、あの感度を下げるかなんですけど、
うん
うんうん、あとやっぱりデジカメだと気がつかないのは、結構感度高めで撮ってる人も多いかなって気はしますね。
はい、はいはいはい、はい、
外でも400とか、
うん、
で今そんなにあの画質悪くならないんで、
うんうん、
あとまあニコンだと200がやっぱり大体のカメラは200だったりするのかな。他のメーカーでも200が最低だったりするんでしょうかね。
オリンパスとかはどうなの？
100とかあるんだっけ。
どうだったのかな。
はい、
しばらくもあれだったんだよ。早いモデルだと250いったかな。
でも100とかないの？
ISO 感度ね。いや、ニコン 最初のラインアップみんな200だったような気がするけど、最近は100もあるのかな。
あ、でもあれですね、ニコンでも100、ベース感度100のやつあるんじゃないかな。ああ、
最近のやつはそうなのかね。
あると、まあ多分あると思うんだけどね。
で、はい、フェンタックスも一部ラインが基本感度200のモデルがあったり。
ほうほうほうほう。
要はあの600万画素時代の、あの頃の使ってた CCD の名残なんですけど。
へぇ。あ、その頃が200みたいなのが。
が多かったですね。
多かったんだ。
うん、もともとそのセンサーの使用上、基準感度が200で設計されてるやつがあって。
あ、そういうことなんだ。
この間なんかで出たやつの、久しぶりになんか基本感度が200のやつだった。あれだ、645D だ。
ああ。
ほうほうほうほう。
あ、そうかそうか。
あれも 200?
あれも200だったんです。
そうなんだ。
で、オリンパスはずっと100ですね、
うん、
コダックのセンサーは。こんな感じかな。
まあ、そうだったりするんで、まあ、感度ですね。まあ、まず絞り開けたければ感度下げるっていうのが一番、一番のあれ。まあ、ND フィルターつける。めんどくさいですけど。
そう、だからマーク3使ってるときは、拡張の50とかにしたりするときもあるからね。
そうでしょ。
もう10とかないのかなと思うときあるけど。
まあ、さすがにそれは、ローデーターでもちょっと厳しいですね。
いやでもこのストロボ昼間使うとさ、そのさっきの辰巳さんの話にあった通り、こうなんか下がればいいのにとか思うんだけどね。なんでキヤノンの場合これニコンの状態だと下がるってことよね。そのストロボの発光量を加味してない感じするんだよね、確かにキヤノンって。なので今よくわかんないから今全部マニュアルでやっちゃってるんだけど。
ああ、いや、あの結局ね、そこら辺はあのその使う人の状況にもよるんですけど、あのやっぱ難しい状況で撮ってる、撮らざるを得ないときは、やっぱりあのカメラ任せというかね、TTL オートでは厳しいことが多いです、やっぱり。あれがなんか常にぴったり来たらすごいなって感じはするんですけど。
いや、でもなんかオートってそこでぴったりさしてくれるのがオートじゃんみたいな感じがするんだけど。どうもなんか TTL 使ってると飛んじゃったりとか。
ああ、でもあの、個人攻撃になるけど 580EX2 でしょ。
そうそうそう。
あれはなんか、あの、どうも。
怪しいの。
出来が悪い。
マジで。
出来が悪いなんて、子供みたいな。まだ兄貴の方が。
そうなんだ。
先に出てる2じゃない方。580EX の方が、まだ安定してるっていう話で。
じゃあそのストロボによってもその TTL の。
精度っていうかね。あの、
違う。
癖がやっぱりあるみたいですね。
そうなんだ。いやだからなんか結局マニュアルにしちゃうと都度なんかいろいろ変わった時に自分で変えなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。
それがめんどくさくてね、TTL 使えたらなとか思うんだけど、TTL にしとくとなんかえらいことになることが多いので、なあようわからんっていうのは多分辰巳さんがおっしゃったようなそこら辺じゃないかなと思うんですけど。
そっか、まあそうかもしれないですね。あのキャノンで言えばね、こう、10、20、645D ってこう、一台一台全部違うんで。
あ、そうなの？
同じストロボ使ってても。
一
台一台全部なんか癖が違うんで、こっちのストロボの時はこのくらいの補正でとか、あ、こっちのカメラの時はこのストロボはこのくらいの補正でとか。
マジ？
考えてやらないと。
じゃあ仮に僕がなんか新しいボディを買ったとしたら、 マーク3と2台で使おうとした時にこっちだとこうぐらいこっちだとこんぐらいみたいなのを把握してこないといけないってこと。
あ、そうですね。
うへえ、そんなめんどくさいの。
めんどくさい。ただ TTL オートとは言うもののなかなかオートじゃないっていうのはまあ現状で。で、あのもう、まあ、一昔前だとみんな考慮を手動で設定したり、考慮はあのあれ、なんていうんでしょうね、固定にしておいて絞りで調節したりとか、一昔前でもなかったしてましたからね。
へえ、そっか。いやー、なんかすごい面倒くさいんですね。え、その絞り優先モードとか外でストロボ使うときって使ったりします？
マニュアルが多いですね、やっぱり。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、絞り優先モードだとシャッタースピード突然とんでもないスピードになるので、遅くなった時は怖いんですよ。
はいはいはい、はい、
ちょっと暗くなってる、気がつかないうちに30分の1とかになったりする。それが非常に怖いので。
やっぱりそうなんだ。
まあ、マニュアルで絞りとシャッタースピードを常に確認しながら撮ってっていう感じですかね。
あ、やっぱりそうなるんだね。へえ。え、小関さんはどんな感じで使うの、ストロボ？使わない？
言われると、いや、使わんことはないですよ。本当にどうでもいいものを撮るとき、なんだ、オークション用とかで本当にどうでもいいときに撮るのに、うん、天井バウンス一発でなんか撮るとか、
うんうん、
外で使うのは、まあ、ほとんどないですよね。でも、室内でなんか頼まれ物を取らざるを得なくてで持っていくのもありますけど、先ほどもちらっと話しましたけど、今うちにあまりインテリジェントなやつないんで、ちょっと億劫になる。
ああ、なるほどね。
そういうのがある。
もそもそもなんか自分で調整しないと。
なんでマニュアル一発で取るとか、あとは外光とプラス目分量でどうにかなるものとか。
目分量で。
いや、そういう意味では本当デジタル楽になりましたよ。
うん、それは撮ってみて調整してみたいな、微調整するような感じなの？
基本的にフルマニュアルで、町場の写真館さんじゃないや、町場の頼まれ写真屋さんの定番でいうとこの、
うん、
60分の1合わせて絞りその場でこう前後させてっていう感じで、
はいはいはい、
もう完全に決め打ちでやっちゃうとか。
なるほどね。そうか、そのさっきの、そうだ、ハイスピードシンクのとこちょっと戻るんだけど、
はい、
早いとさ光回らなくないですか？
ああ、まあそりゃそうでしょう。
光量は基本的に落ちるはずですね。手の F ハイスピードにする場合はガイドナンバー実質何分の1かに落ちますみたいな表記が多分、
ああ、そかそか、
あったりするんじゃないでしょうか。
発光量自体が落ちるんだ。
うん、まあ発光時間が短くなりますからね。そうしたって、
なるほどね。そう、
ね、まあ、
うん、
昔と比べると便利になってまあいますけどね。
実はね、結構歴史としては古いんですよね。
いつのハイスピードシンクロ？
昔オリンパスの OM シリーズを出していた頃に。
そうでした。
OM4 かな、
うん、
あの辺から FP、
ね、
FP 発光っつって、
うん、
長時間発光できるやつを出てたんですよ。全速で同調できますって。
そうそうそう。あの当時はオリンパス独壇場じゃなかったっけ？
ああ、そのハイスピードシンクロ。
まあそうだし、TTL ストロボも当時、うん、システムこなれてたの OM でしたね。
そうでしたね。そうだそう。
で、それをなんかいつの間にかニコンが F90 ぐらいの。
うん、
頃の世代のストロボで追い抜いて、という印象を持ってます。案外キャノンが保守的というか、あんまりこう昔からなんかあんまりこう進化しないままEOSまで来てたって感じ。
ああ、そうなんだ。でもなんだっけ、僕が言ったやつ、
はい、
横浜で見に行ったの。
ああ、忘れた。日清だ。
ああ、そうそうそう。あの、展示会なんだっけ。
CP プラス。
あ、CP プラスか。あそこで、まあ、日清の人がおっしゃってたのは、まあ、デジタルになって、要は、感動、高感度で、綺麗に撮れるようになってるから、メーカーの方もストロボに力入れてないみたいな、そんなようなこと言ってましたよね。
そうですね。随分、作ってるメーカーさんも絞ってきてるみたいですしね。
うん、
今、実質3社くらい。大元の、大元って言うとあれですけど、
うんうん、
多分大、そういう、クリップオンのストロボのベース作ってる会社ってそうそうないはず。
あ、そうなの？
ですよ
ね。へ
ぇ、昔からあのナショナルというかあの、うん、ウエスト電機っていうのがあって、今、
うん、
今もウエストになってるのかな？パナソニックフォトライティングとかいいんでしたっけ？とか。
そうですね。
あそこがやたらの、あの、OEM で。
ああ出してるのね。
出してたりとかしてたし。
へえ。
キャノンはその要素アクセサリーのストロボは、うん、ナショナルっていう話。
ああそうなんだ。
はい。
へえ。ていうかその2が出来が悪いっていうのは3早く出してほしいです
ね。そうですね。
もうちょっと賢い子にしてほしい。
そう。その、結局ね、デジタルになってからカメラの方もどんどん変わっていっちゃって。
うん、うん。
うん。なんていうの、そのソフトウェアって言いますかね。眼性とかそういうのもめんどくさいのかなって感じがして、
うん。ああ、なるほどね。そういうのもあるのか。
なんか、ファームウェアの言語もコロコロ変わってるっていう話を聞いたことがあって。出るたびに違う言語で書いてるとかいう話も、
ね、あ、そうなの？ほなるほどね。
な、結構あの細かい仕様の変更があったりするから、それであのなんだ前方後方の互換性ちゃんと持たせようとすると、なんか偉いことになるみたいな、そういうのはあると思いますね。
わー、もうなんかアップル的にもうこっからここはもう知らん。ここから先の人はこれで使ってくれみたいなやり方してくれてもいいから、ちゃんとしたの出してほしいよね。
いや、まあどうなんですよね。まあそれをやるとほらいろんなあのユーザーは困るので、ニコンなんかは特にそれを意識してるから、ニコン の, あの専用ストロボってやたらややこしくて、あの僕なんか絶対こう聞かれても何なんだかよくわからないって感じです。
ニコンのクリップオンがってこと？
うん、いろんなその外交応答はでき、外交応答、一時期外交応答と TTL 応答となんか全部できるみたいな、そういうのがあったりして、
TTL が3世代ぐらい年少もあって、たぶん、その、ただの DTL と、DTTL っていうのがあって、あと ITTL っていうのがあって、あともう一つぐらいあったんかな。
そんなにあるの？そもそも TTL って、なんか、互換があるの？
する？いや、あの、TTL って要はスルーザレンズ。
うん、
の略を頭文字取っていただいて、で、要はそのカメラの内蔵のセンサーを使って測光して調光するストロボを指すんですよ。で、要はそれでに、距離情報、
うん、
オートフォーカスできるようになって、その距離情報を取れるようになったから、それも計算に入れましょうって言ったのが DTL、
うん、
で、その後に要はそのデジタルカメラのやつってあのフィルム用と違って、
うん、
プレ発光って言って撮影前に一発たかないと調光できない仕様になっちゃったんですよね、
うんうん、
でそれができるようになったのが ITTL。
ああなるほどね、
っていう感じなんですよ、
うん、
結局なんだっけ、乱反射かなんか起こしちゃって、うん、計算できないって言うかな、センサーに引っかかって。
そうですね。
あ、なるほどね。
まあだから逆に難しくなったのかもね。 超デジタルになって、撮像素子がガラスと一緒なんで、まあガラスっていうか鏡と一緒になっちゃうんで、その入射する角度によっては、やっぱりとんでもない、誤差が出るみたいな感じがあるので、そこら辺がね、未だに、克服できないのではないかというか、あんまし克服するつもりもないのかもしれない。
はざかいきの頃のデジタルカメラだと、その両方の TTL を使えます。っていうことを言ってるんですけど、やっぱりその光るっていうだけで、実際の調光精度はフィルムの頃に比べると落ちるっていう。
なるほど、ね。
そんなこと言われました。
ほう。いやー、なんか、ねえ、キャノンで一番、高いクリップオンなのに出来が悪いっていうかちょっと泣けてくるものがありますけど、
いやこれはなんかもう、もうあそこのサービスで出来が悪いんじゃないでしょうか、出来が悪いですよねって言っててお客さんがね、サービスの人もいやーそう言われるとはははみたいな感じで、
ああそうなんだ、
僕が古い方を壊して出しに行った時に、あこれは大切ですからねみたいな貴重ですからねとかいう感じ
そうなん
だ、こっちの方がいいでしょとかいう、こんなこと言うなって感じだったんですけど、
本当だよそうなんだ、なるほどね、まあでもその TTL とかはないにしても結構やっぱ難しくないですか、そのこうやって何かポンと置いてあって被写体が動かない場合はいいんですけど、人なんかの場合動いてるものだと、まあマニュアルである程度その場で合わしといたとしても、あのストロボがない状態だと近くてもちょっと離れてもそんなに露出ってあんま変わんないけど、ストロボたく前提になると距離も変わってくるでしょう。
あ、距離によって光量、届く光量が全然違っちゃいますからね。
届く、あ、そうか、届く量が違うし、逆にこう近づいてこられちゃったりすると飛んじゃったりするじゃないですか。
そうなんですよ。
だからマニュアルにしてると結構ゴムものとか、あとねえ、あの日陰と日向と、交互に来るような場合とか、すげえ難しいなとは思って。
まあそうなんですね。それはね、まあ そこでやっぱりまあその経験と腕が割れるっていう感じで、
もう逆になんかでもあれですよね。でもクリップオンのこう調光制御って実質そんなでもきめ細かいわけじゃないですよね。多分そんな柔軟段階とかそういう細かさは持ってない気がするんですけど、実際どうなんでしょう、だからそれがたまたま当たるか当たらないかだから実はあの昔ながらの外交とか一番まともなったんじゃないかっていう、そう最近ちょっとそういう気もしないではない。
え、今のやつってその TTL じゃなくて外交音ってできないの？
できるのもあるんじゃないですか。
あるの？
キャノンの純正はない。キャノンの純正はないです。
ないんですか？
全部 TTL なんで。
へ
ぇー。外交音は、っていう、もうだいぶ前からないんですよ。
へぇー。それは知らなんだ。
もう、多分 EOS のシリーズになった瞬間からなくなってたような気がしないでもないんだけど、グリップオン、グリップタイプのは別にして、グリップタイプのでもキャノンのももうかなり昔から TTL になってたような気がするんだけどな。
なるほどね。いや、でも、それも難しい。
難しいですね。
なんかマニュアルに、すっぱり諦めてマニュアルにしてなんとかこうある程度っていう感じがしたんだけど、こうそうなっちゃうともう明らかにこっからここ動くって分かってるものでも途中でこう変えるのがなかなかつかなくてうまくいかないとか、
とはね、多分あのデジタルカメラは露光にシビアになりすぎちゃったっていうのが悪い方に引いてんじゃないかなっていう気もしますよね。
ああ、なるほどね。
多分昔と今とね、そんなにこうストロボのその精度とかそういうもの自体に変化はないんですけど、ネガとかで適当にね焼きでどうにかなっちゃうっていうのがあの容赦できなくなったことによって。
はい、
なんか厳しくなった
のか。ローで撮るっていう、なんか身も蓋もないあれがあるんです。解決法としてはもうローで撮るかって。
まあっていうか、なんかこういう時ほら TTL とかにしとくとズームのあれとかもちゃんと反応して変えてくれるじゃないですか。
はい、はい、そうですね。
これと同じ状態をマニュアルでできないからみたいなそういう設定がなんかうまいところ見つけらなくて、未だに苦労してますけどね。
オートズームって結構気持ち悪くないですか？
でも
、
例えば同じような日の当たり方のところで、ただしここからここまで動くってもう範囲が分かっていて、で突発的な動きをしない、まあ言ってしまえばその運動会でここからここ走る人を撮るって言った時に、スタートしたところからゴールまで均一ぐらいに撮りたいと思ったら、ズームで調整してってくれたら手間かからず撮れるわけですよね、っていうのが。
いやでもどうだろう、
そうでもない
の。オートズームで適用、オートズームのテレ側って多分もう換算85とか90とかそんなもんじゃないですか。100何ミリとかまで伸びないと思うんですよね、光量、ズームヘッドの部分って、だから実質多分特に遠くにあるもの撮ってる分であったら、ガイドでもズームさせても多分挙動はあんま変わんないと思います。
じゃあもう固定にしちゃってってもいいぐらいな感じの、それが近づいてきたら
逆にだから、ワイド側固定っていう、結局それズームっていうのその背光の照射してる面積が変わってるだけなんで、光量が増えるとか遠くに届く可能性があるっていうのがちょっと望みが増えるぐらい
っていうぐらいのことなのか
ものなので、
なるほどね。
勝手にヘッドが動いちゃうことによってその光の回り方が変わる方が気持ち悪いっていう風に思っちゃうんですよ、私なんかは。
ああ、なるほどね。把握できなくなってくるからってこと？
そうですね。あとなんかあのモーターがウニウニ言ってんのが気持ち悪い。
ああ、言いますね、確かに。
ズームリン、あのズームリン
なんかね、
連動してなんか言ってます。
本当にそういうタイプのストローを持ってた時期っていうのはほんの一瞬だけなんですけど、あれはちょっと気持ち悪かったです。
ああ、そうなのか。ああ、いや、なんかうまい方法ないのかなとか思ってね。この、グッドタイミングなところでこのネタが来たので、乗っかってみたんですが。で、これ、
はい。
ストロボの光量を調整するのに、ストロボ自体、はい、TTL 使わない前提で言うと、マニュアルにするとストロボのところを操作して、
ああそうですね、
光量何分の1とかフル発光からどんどん下げていくわけじゃないですか。それと、カメラについてる超光補正ってあるんです
か、はい
はい、あれとどっちを使う？
いや、まあ、あの、マニュアルだったら、動かないものならマニュアルでやっちゃった方が、あの、マニュアルっていうのは、ストロボ側でやっちゃった方が、
頻繁に変えならってことだよね。
変えないなら、はい。で、あの、でも、マニュアル発光にしてしまうと、超光補正は効かなくなるので、あの、ボディ側の。
効かなかったっけ？
聞かないと思いますよ。だって最初に8分の1なら8分の1にして。
あ、で固定しちゃうんだもんね。
多分そう。そこからあの、ボディ側の超光補正っていうのは TTL オートの時の超光補正なんで。
ああ、そうかそうか。じゃあ、ボディ側でやるんだったら、やっぱ TTL にしないといけないのか。
そうしないと、あの、使えないっていうか。
使えないのか。
意味がないですね。
やっぱり、その、TTL になってきちゃうもんね。やだな
僕はだからものすごく細かく TTL でやるときは、うん、情報補正をあっち動かしこっち動かして
やっぱそうなるんだ
やってますね。もう大体キャノンの場合は白っぽいもの来たらもうプラス1プラス2当たり前なんで、うんざりしますよね。白っぽいもの来た時って本当にうんざりする。
じゃあやっぱりこうある程度こう光量変えなくていい時はマニュアルでやって、
そうですね、
頻繁に変えなきゃいけないだったらもう TTL 使うしかないんだ。
そうですそういうことになります。
そういうことなのね。いや泣けてくるな。頑張ってちょっといろいろと研究してみたいと思いますが、はいはい、まあでも日中シンクロどうなんですか。実際僕は条件としてそれ使わざるを得ない状況なんですけど、はい、それまでってね、うん、ストロボ使ったのっていいあれを見たことがなかったんですよ。要は自転車のレース取りに行ってるじゃないですか、
はいはい、
で他の人が取ってて大体やっぱつけてんですよねストロボ、
うん、はい、
でまあ今僕もつけるようになったんですけど、ただその使ってなかった頃嫌だったのはその他の人のを見た時にこうあからさまについてる、
うん、
要は下手したら飛んでるじゃんみたいなのが多かったんですよ。やっぱりあの山の中でレースとかするから、うん、要は木陰の中通って日がね、木漏れ日が刺さったりとか影になったりとか繰り返してる中で撮ってるからそんな写真も出てきちゃうんだと思うんだけど、それが嫌でね使ってなかったんですけど、まあ今やってる仕事の方で必須になってきているので、で、あ、でもこういう風に撮るんだったらやっぱ昼間のストロボありだなと思って、うん、レースの方でも今使い始めて見てはいるんですが、やっぱりうまい塩梅見つけるといいですよね。
うん、そうなんですよね。やっぱりあのどうしても影ができちゃうと表情、肝心の表情が見えないっていうところがあって、
でまあ、あと硬い感じが少し自然、うん、まあ、前だ僕が嫌だったのは自然じゃないストロボが光ることで自然じゃない感じだったんだけど、うまい塩梅見つけるとその影がうまい具合に和らいで、うん、かえって自然に映るっていうのが分かって、うん、それからちょっといい塩梅を探しつつ苦戦しているところなんですが、まあ、ぜひちょっとね皆さんもそのクリップをなくてもできるにはできるもんね、超高補正とか、
うん、あ、内蔵でも
調整、ね、はい、してもらって、
露出オーバー警告を見逃さないことと、
うんうん、
あの感度に注意することと、うん、あとあのそう一番下のをあの見本の説明するの忘れてたんですけど、うん、背景すごい暗いじゃないですか。
はいはいはい。
これはねシャッタースピードを極端に上げてですよ、
うん、
1000分の1秒かな、もうちょっと上げるかもしれないんですけど、うん、そうすると定常光成分を拾わなくなってくるので、
うん、
夜に撮ってるのと同じことになってくるんですね。夜に暗い部屋で撮ってくるの、
うんうんうん、
暗い場所で撮ってストロボだけで上げるのと同じことになってくるんで、
うんうん、
これはこれで使えたりする時もあるんですよ。
あ、逆にね、う
ん、昼間なのになんか変な、うん、まあちょっと被写体によっては変な風になるんですけど、
うん、
まあちょっとこういう感じでも撮ってみても面白いんじゃないでしょうか。
うん、そうね。だから今までこう、まあ、僕みたいにその不自然な感じにこう明るくなるのが嫌っていうので使ってなかった人はちょっと超光補正とかうまく使ってもらうとね、自然に仕上がったりしますので、ぜひ試してみていただければという感じで、ちょっとストロボに関してはまたなんか困ったことになったらスノーさんに駆け込もうかと思いますので、番組でも登場するかと思いますが、まあ、今回はこの辺にしたいと思います。で、長くなってはいるんですが、先週も先送りをしてしまったので、せっかく送っていただいたアジノさんのご紹介していきたいと思います。メールの方ですね。よっ、アジノさんからいただきました。カメラバッグ、 これブログの方も角さんが準備してくださっているので、皆さんにもご覧いただけるかと思います。メールの方行きたいと思います。角さん、はずけさん、小関さん、高野さん、みりさん、いつも楽しく聞いております。バンコク在住のアジノですということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
スノーさんのブログには書き込んだのですが、バンコクがまだ戦場だったある日、自宅前に停めておいた車が車上荒らしに遭いまして、愛していたコンデジファインピックス F30 が盗まれてしまい、カメラバッグの写真が撮れずにいましたが、先日キヤノン S90 を購入しましたのでメールした次第ですということで、写真の方を、何枚かいただいております。写真1枚目、1枚目が、アジノさんのカメラバッグ群ですということでいくつか並んでおりますが、本当は某メーカー製のオレンジ色のメッセンジャータイプのものが、どこかにあるはずなのですが、全部で5つ所有していますということで、そのメッセンジャータイプは写ってないんですが4つ写してくださっております。ちなみにきちんとしたカメラバッグは全てもらい物ですと。でアジノさんが、普段使用しているのが一番大きく写っている巾着型の厚手の布でできた肩掛け型の袋です。これオレンジ色っぽいやつ、
はい、
これかなんか明日のジョーが持ってそうなバッグですけど私はカンボジアとは、難民キャンプとか、裕福な方が少ない場所に、よく出かけているので、いかにも高そうなカメラが入っていそうな専用バッグを使っていません。はい、ああなるほどね、うん、そういうこともあるのか。
なるほど。
はい、で、写真に、これが中身ですね、左から帽子、タオル、年中30度オーバーですから必須ですと。ご自身の装備って感じですね。ウエットスーツ用の生地でくるまれたカメラ、これ、はい、僕初めて見たんですけど、こういうの売ってるの？
ああ、ありますね。はい、ます。どこだっけ？なんか、一時期すごい流行って、
うん、
まあ、この、アジノさん黒ですけど、いろんな色のが出たんですよ。すごいカラフルな。
あ、そうなんだ。
うん。の見たことあるんですけどね。
クッション、ウェットスーツのゴムっぽい感じなの？
なんか、うん。クッション。
クッション生地みたいな感じ。
いや。
で、中に入ってるのが D700 に縦位置グリップに、2470の F2.8。結構やっぱ太いレンズなんだろうね。その下の小さな箱がコンデジ用のケース、
はい、
どれ、あ、これか。その下がハーフ ND フィルター、この白っぽいやつですかね。上の小さなカバンに広角18-35のレンズ、一番右の望遠70-300、あ、これ、うん、この上右角2つがレンズなんですね、
う
ん、
はい、
ああ、なるほどね。それぞれ個別に入れて一つの袋にボロッと入れてる感じなんだ。で写真3、あ、中身が出てきました。カメラやレンズを外に出した写真ですということで、1日の撮影だとバッテリーがなくなることはないので予備は持っていきません。性格がいい加減なのでブロワーも持ちません。D700 の好感度が素晴らしいことと風景に興味がないということで三脚は持っていません。一脚はベル、なんだっけ、ベルボンで、
ベル、
これももらい物がありますが使ったことがありません。そうなんだ。使ったことないのかもったいないな。はい、ということで、今日は見栄を張って詰め込みましたが、大抵は標準レンズプラス望遠か、標準レンズプラス広角の2本であることが多いと思います。理由は重いのが嫌だからです。
うん、
確かに。ハーフ ND は明け方または夕方のみ持ち歩くことがあります。持っているフィルターはこの1枚のみですと。あとはソフトでなんとかなると思い込んでいます。マクロレンズが1本あるのですが、花など撮るような、優雅な性格ではないことに後から気づき、まだ試し撮り以外使ったことがありません。もったいない、ぜひ使ってください。誰の参考にもならない初心者のカメラバッグでしたということで、で背景の葉っぱはジャングル化してある、
うん、
しつつある庭のバナナだそうです。
すごい。
お庭にバナナですね。いいですね。
素晴らしい。
かっこいいじゃないですか。庭にバナナが植わってるっていう。
うらやましい。私、朝ごはんバナナのことが多いので。はい、では、楽しいおしゃべり期待しておりますということで、バンコクよりアチノさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
参考にならないというか、これでもいいよね。こういうのもありだなと思って。なんか、こう、カメラバッグのコンパートメントっていうの、あれにズボズボ刺すっていうのが当たり前みたいな感じになってたけど、個別にこういうケースに入れて好きな何でもいいわけだよね。こうなってくると、まあある程度しっかりしたものの方がいいだろうけど、こういった形で持ち歩くのもありかなと思ってね。まああのミリさんの巾着とかね、あんなのも良かったし、メッセンジャーバッグとかもありだなっていうのはあったので。
いや僕でもこの スウェットスーツ地っていうのが初めて聞いたんで、これちょっとあの、注目してみたいと思います
。そうね、
よくあれですね、ノートパソコンとかの使ってますね。
あんな感じなんですか。これでもじゃこの形からするとかなんか個別のモデル専用ってわけじゃないんだよね。ある程度の一眼のこれぐらいの大きさとこれぐらいのレンズだったらって汎用的なものが売ってるってこと。
確かそんな感じで、
なんだっけ、でっかいレンズ用と小さいレンズ用みたいな感じで、
大中小みたいな感じで、
はい、そうですね。多分、ロアスっていうメーカーが
あるわけ、
時々見るような気が。どうなの、違う、これはロアス、ごめんなさい、ロアスは違う。失礼したのに。
いや、そんでこの入れてる明日のジョーバッグが私はとても惹かれた。これと同じようなバッグないかなと。これなんか普段カメラじゃなくても持つのちょっと使い勝手良さそうな気がして、ちょっと気になります。
でもこれギャップがいいんですかね。こうなんかこう言い方は悪いですけど、ちょっとこの中にすっごいカメラが入ってるんだぞ的な、こうなんかね、ワクワクする感じがいいですよね。
そうだよね、カメラバッグからカメラ出てきても何のあれもないけど、ね、これからカメラがドーンって出てきたらちょっと面白いかもしれない。
しかも超高級レンズとかがこうビヨッと出てきた日にはもうね、なんかおおっとこう思いますから。
まああれですね、やっぱりこうジャーナリストっていうか、
はい、
あのライター兼、フォトジャーナリストっていうんですかね、そういう関係の人ってあんまりそのカメラそのものは、まあ当然写真をバンバン撮るんだけど、その機材そのものにそんなにこうウェイトがないっていうか、逆にあんまりあのこう見せないようにしてるっていう感じがあるので、アジノさんスタイルなんでしょうね。
そうですね。まあそのカメラ意識しちゃうとダメっていうパターンってあるよね、やっぱりね。
まあ特にあのそういうね、出かけるところがそういうところだと、撮られる人がやっぱり構えちゃう、構えられちゃってもね、姿格好で構えられちゃっても困るし。ともあるんでしょう ね。
これは逆にすごく参考になったような気がしますね。なんか撮られる側としてなんかね、でっかいカメラバッグとでっかいカメラぶら下げてって、私普段そんななんですけど、そんなに撮られるよりこうポロッとこういうカバン持ってて、なんかさりげなくカメラ出して、じゃあちょっと1枚とかっていう方が相手も気楽に、
そうなの、ね、それは絶対あると思うんですけどね。まああとやっぱり軽くっていうのは、あの20年ぐらい前にバンコクであのトランジットに失敗して起こしたことがあるんですけれども、その時に3日いて本当に暑くてうんざりしたっていうか、写真なんか撮れなかったっていう感じだと。
おお、やっぱ暑いので、
あります、はい。
な
もうなんかカメラベタベタになっちゃうんですよ。
そうなんだ。
でした。
年中30度オーバーですからね。あの今の自分の持ってっている装備を持ってそこに行こうとはちょっと思えないですね。はい、 まあだから必要なものを
だけっていう
感じにするっていうのも大事なのかもしれないですね。まああの小関さんが言ってたカメラ一つみたいな、そういう中でどんなものを撮るかみたいなのも考えるのも面白いかもしれないなと。はい、ということで、アジノさんありがとうございました。ぜひこのメッセンジャーバッグ行方不明なのが見つかりましたらまた送っていただければと思います。ということで、アジノさんからカメラバッグ企画送っていただきました。ということで、今週はちょっと長くなりましたが、この辺にしたいと思います。お届けしましたのはハズケと、
はい、スノーと、
え、小関と、
はい、高野と、
はい、ミリでございました。
はい、ではまた来週。